知りたい藤沢さん、藤沢で作られているものが気になるということで、本日はラ・ムガさんにお邪魔しています。代表の今西智博さんにお話を伺います。今西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、本日はラ・ムガさんの工房にお邪魔しています。こちら工房の場所を教えていただけますか。
藤沢の綾瀬に近い方になりますけど、葛原というところに工場を借りております。
さあ、ラ・ムガさん、いつ創業されたんでしょうか。
2014年の9月なので、もう今8年目ですね。
この葛原の地、自然豊かな場所で、今なんか森の中にこう入ってきたような静かな場所になるんですけれども、なぜこの藤沢の地で会社をスタートされたんでしょうか。
まあ、自宅から通えるところということで葛原に決めたのですが、木工作業をやるにあたって音が出たり埃が出たりということで、市街地にはとても借りられないということで、郊外を探しまして、でちょうど工務店の会社の社長さんが工場を貸し出してましたので、そこを借りることにしました。
さあ、今木工というふうにお話があったんですけれども、ラ・ムガさんではどういった製品を作られているのでしょうか。
非常にユニークな製品なのですが、材料はヒノキで、ヒノキの丸太を買ってきまして、それを普通は縦に切るんですが、横にスライスした輪切りの板、それをですね、お皿として売っております。
さあ、このユニークな商品、この商品を作ることになったきっかけ、教えていただけますか。
2012年に脱サラをしまして、あてもなくブラブラをしてました。でただずっとメーカーにいましたので、ものづくりに携わりたいということで、2013年に鎌倉のファブラボという施設が木工のイベントがありまして、富士山に行ってヒノキを伐採するところを見学して、そのヒノキを持って帰って作品を作って展示しようということで、で私はそれに参加しまして、作ることに決めたのは、丸太を薄く輪切りにして、それを材料にした作品を作ろうと考えていました。ところがですね、輪切りにすると乾燥する途中でことごとく割れてしまうんですね。でその割れるということもなんか薄々知ってたのか、まあ常識としてなかったということで、どうして割れるんだろうと、割れないようにこう試行錯誤している途中で割れない方法を見つけました。でその参加者にその板を見せたところ、これは素晴らしい、画期的だということで、私もこう調子に乗ってですね、それを世の中に広めてみたいと、それを製品にして売っていくことを決心したというのがきっかけです。
そのようなご自身のまあいろいろなターニングポイントもあって、でそして、まあ、自ら作られたということなんですよね。では本当に新たな挑戦というところになったかと思いますが、多くのご苦労もあったんではないでしょうか。
まあ、割れない板は作れたのですが、まあ、それを製品にして売っていくためには、まあ、ものづくりの場所とか設備、それを用意しなければいけないということで、で起業するにあたってですね、こちら弱小ですから大手に負けないように、その技術を独占的に使ってそれを販売するという形に持っていきたいということで、まず特許を取ることにしました。まあ、割れない方法を見つけてからものを作り出すまで約半年の荒技で立ち上げました。でそれで作れることになって意気揚々としてたのですが、ただ弱点がありまして、無垢のですね、輪切りの板は非常に環境に対して弱いと、日光に当たったりエアコンの風が当たったり、それから水に濡れたりするとまたすぐに割れてしまうんですね。悶々としてまして、どうもその環境に対してガードしなきゃいけないと。でガードする方法は何だろうと、これは塗装するしかないということで、ただ塗装の技術は全く持ち合わせていませんでしたから、塗装の講習会に、まあ、とりあえず参加することにして、非常にいい塗料があるなと思って見つけまして、で後でその会社の営業を通じて本社まで出向きまして、非常にいい塗料を勧めてもらいました。でそれを塗ってみたところですね、割れない環境に強い、まあ、板ができたということなんですね。でそれが、まあ、起業してから1年後のことです。
いろいろなご苦労もある中で、ご自身自らどんどん行動されて、その行動の結果、本当に素晴らしい製品がこのように生み出されているというわけなんですね。さあ、それではこちらで作られている製品、キノワというブランドですけれども、製品の特徴を教えていただけますか。
薄い輪切りの板の全体を総称してキノワというブランド名として登録しました。2つのシリーズがございまして、真ん中を丸くくり抜いたものをキノワ、それからくり抜かないでそのまま丸太の外周を使ったお皿を木のままということで、2つのシリーズ用意しました。で、塗装の方法はクリアな塗装と黒い塗装と、あと特殊なですね、岐阜高山の春慶という塗装、3つの塗装を用意してまして、それで販売しております。当初ですね、何にでも使えますよということでイベントなどの店頭販売で売ってたんですが、全く売れなくてですね、お客様がこれお皿に使えるねということの意見がいろいろありまして、あ、そうか、これはお皿として売れば売れるんだということで、お皿一辺倒で売ったところですね、売れるようになったということです。
木のお皿ということなんですよね。今製品を実際に拝見しているんですけれども、木なので結構ずっしり重たいのかなと思っていたら、とても軽くて気軽にというか、お皿として使えそうですよね。
いろんな使い道があるんですが、平らなので汁物は不向きなんですけども、ケーキとか和菓子とかドライなフルーツとか乗せて食べるのは非常に適していると思います。机の真ん中に置いておくだけで非常にその場の雰囲気が良くなるということなので、食事で使わずにですね、テーブルの真ん中に置いてリンゴ1個真ん中に置いておくだけでも雰囲気が良くなりますから、癒されるお皿だと思っております。
本当にその見た目も素敵ですし、手触りもとても滑らかです。お皿ということなんですが、水とか油とかは乗せても大丈夫なんでしょうか。
やってはいけないのはつけ置きだけやめていただければ、料理で使うですね、醤油とかソース、お酢、油などは染み込みません。だから非常に使いやすいと思います。油分が残りましたら水洗いで落とすんですが、中性洗剤を若干つけて落としていただけると普通のお皿のように使えます。
おしゃれで食卓を華やかにゴージャスにしてくれる、だけれども木のぬくもりが感じられるという、とても素敵な製品ですね。さあ、作られている際に製造におけるこだわりや思いというのもあると思います。教えていただけますか。
今までになかったものを世の中に送り出すということで、安価で大量にという販売方法はちょっと取れないと、私一人で作っていますから体力の限界もあると。売るのはですね、私の直接販売ということで、こだわっております。それはですね、板を見てお皿と思う方は非常に少ないんですね。で、直接お客様にこれはお皿で、このように使ってくださいという説明をして売る必要があるので、直接販売にこだわっております。イベントなどの店頭販売、もしくはネットでの通販ということですね。
直接お客様にお届けしようという、そんなこだわりが、そういったところもお客様から支持をされているところかなと思います。今はどのような方にお求めいただいているケースが多いんでしょうか。
店頭販売ではですね、ここに来られた方の個人のいう形で使ってもらっています。ネットでは一品ごと載せているのですが、個人輸出の方がそれを買われます。ただですね、大口のですね、レストラン、ホテルなどのお客様はですね、大量に欲しいということなので、詳しいオーダーが入りまして、特管で作るということでほとんど対応してきております。大口のユーザー様はですね、結構高価な品物なんですが、非常に珍しいものだと、で、世の中にまだ出回っていない、売れていないということでですね、自分たちが使えば自分たちの会社の付加価値が上がるということで買われているような気がいたします。非常にありがたいです。
そして何でもこのキノワのお皿はとても縁起がいいということの評判のようですね。
名古屋、三重、大阪のお客様がですね、ミシュランの星を捉えて縁起のいいお皿だと思っております。
料理の品質もさることながら、この木の上にそういったお料理が盛り付けられることで、より一層そのレストランの雰囲気だったりクオリティが高くなるんじゃないかなというふうに感じます。さあ、先ほどお話の中でネットでの販売やイベントというふうに教えていただきましたけれども、今後のイベント出店の予定というものはありますか？
月に1回もしくは2ヶ月に1回店頭販売をしたいということで、いろんなところに申請しております。7月にはですね、ハンドメイドインジャパンということで東京のビッグサイトで販売いたします。それから10月の16日これまで予定ですけども、長谷寺の中でのイベントということで、長谷の市に出店する予定です。それから11月はデザインフェスタ、これも東京ビッグサイトでありまして、 Facebook にそのイベント開催のお知らせなどを掲載していますので、ここで詳しい情報がわかると思います。
積極的にね、そのように近隣のイベントのみならず、都内の方のイベントなどにも出展されて、これからどんどん製品を PR していこうというところですね。ぜひ皆さんには一度製品をご覧いただきたいなと思います。さあ、お話を伺っておりますラムガさん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージをいただけますか？
趣味が高じてですね、それを仕事にして今まで来れたのは幸せなことだと思っております。運よくですね、特許が取れる技術を発見して、運よく商品化できて、運よくですね、様々な場面でいろんな方に助けていただきました。行動を起こせば何か変わるということを体現してきたと思っております。あっくなき探求ということで、今2つ目の特許を申請しようとしています。これも商品化できれば売れるものだという自負がありまして、これからもですね、飽くなき探求心で活動していきたいと思っております。
丁寧なものづくり、心を込めたものづくりをされている木のお皿ということでご紹介いたしました。今西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。